こんばんは、榎田信也門です。
こんばんは、真尾崎亜志音です。
ここからは日刊深夜快速号外ということで、大阪北部地震に関する情報をお伝えしていこうと思っております。今日の午前7時58分頃と8時ちょい前ですね、はい、大きな地震が発生したわけですが、はい、志音さんはこの時間何をなさってました？
部屋におりました。
はい、で、なんか火事か何か。
そうですね、はい。
で、地震の情報は？
テレビで。
あ、テレビから。
はい。
はい。私は、スマホの、はい、メールで知りまして、うん、で、その後テレビをつけて、はい、速報を見始めて、はい、ということになるんですけれども、はい、このね、FMC の番組は、はい、海外でお聞きの方もたくさんいらっしゃいますので、
そうですね。
もちろん、ネット等で、いろいろとこの地震の情報をゲットなさってると思いますが、はい、一応ここで、まとめて、情報をお伝えしていこうと思います。はい、この地震ですが、6月18日午前7時58分ごろ、大阪府北部を震源としますマグニチュード 6.1 の地震が発生いたしました。震源の深さは約13キロということで、当初マグニチュード 5.9 というふうに、はい、報道されたんですけれども、その後、はい、調整されまして 6.1 ということになりました。
はい、
で、最大震度が6弱ということで、はい、まあ6弱と言いますとね、まあかなり大きいですよ。
うん、そうですね、大きいですね。
熊本大分大地震の前震と呼ばれる、はい、4月14日の21時26分だったと思いますが、はいはいはい、に発生した時、熊本市内はだいたい5弱ぐらいだったんですよ。
そうですね、そんなもんだったですよね。
はい、あの時でももう歩けなかったですよね。
はい、
もう私、まあその時机でこう書き物してまして座ってたんですけど、はいはい、もう動けないで、こう机に手をこう両手を突っ伏した状態で、こう踏ん張らないといけないみたいな感じで、それを超えますから、6弱って言ったらかなりのものだと思います。はい、まあ、びっくりなさった方も多いと思いますが、この6弱を観測しましたのは、大阪市北区、高槻市、枚方市、茨城市、箕面市ということで、まあ大阪のやっぱり北部ですね、そして京都に近い方ということでしょうか。箕面なんかは温泉がありますからね。
ああ、温泉ですね。
で、震源は高槻ということになりますが、で、気象庁によりますと、大阪府で震度6弱を観測したのは、観測体制が整った1923年の1月以降初めてということで、まあ約100年間の間では一番大きい部類に入る地震と考えていいでしょう。で、次いで震度5強を観測しましたのは、京都市の中京区、伏見区、西京区、そして京都府の亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、国山町などです。大阪では、大阪市の宮古島区、東淀川区、旭区、淀川区で、大阪府の豊中市、吹田市、寝屋川市、摂津市、片野市、島本町などで観測をしております。で、5弱はね、滋賀県大津市をはじめ各地で、奈良県大和郡山市、御所市などでも観測をしております。大変に広い範囲で、観測されておりまして、こちら九州でも揺れは、観測はされております。マグニチュード 6.1 ですから、それなりの、やっぱりエネルギーはあったということになりますね。ライフラインなんですけれども、はい、まずガスはですね、大阪ガスによりますと、午前1時現在、はい、高槻市でおよそ4万6000戸、で、茨城市で、6万4000戸、吹田市で、20戸という、およそ11万戸を対象に、現在ガスの供給を停止しております。で、この後順次、これ一軒一軒回るんですよ、係の人が。
そうですね。
で、ガスの状態大丈夫だろうかということで、確認が取れたところで、ガスの栓を開けていくということで、はい、これ全部復旧させるには、10日前後かかるんではないかという。
そうですか。
熊本の時も、ガスは、
ね、
初動は、割と早かったんですけど、はい、やっぱり一軒一軒回らなきゃいけなかったので、はい、開通するまでしばらく時間かかりました。はい、水道ですが、
はい、
高槻市では、市内の各地で大規模な断水が続いております。水道管が地下に埋めてある水道管が、はい、破裂したり、
ね、
水道橋から水が溢れたり、はい、しておるようでございまして、これ割と早く復旧しそうなんですけれども、ただしばらくはですね、よどみと言いますかね。
あるでしょうね。
水が濁るんですよね、はい。水道管自体が古いじゃないですか。
はい。
中にいっぱい汚れがついてるんですよ。それが こう揺れによってですね、振動で剥がれてきましてね、流れてきますので、はい、しばらくは飲み水には使わない方がいいんじゃないか。うん、そうですよね。我々も給水活動といいますか、そ
うですね、苦労しましたね。
ね、はい、報道によりますと、水を、まあ、運搬できる容器を持って、給水所、はい、もしくは避難所、に来てほしいという、ことだったんですけれども、はい、熊本の場合はですね、はい、割と自衛隊の動きが早かったんですけれども、あ、そうですね、あの時にですね、はい、水を入れるビニール袋が使われていたんですよ。
はい、そうです。なんか、
透明なね。
はい。タンクっぽくなりますもんね。
ですよね。はい、あれは、その、自衛隊の方が配ったんですかね。
そうだと思います。
ですよね。
私も並びました。
ですから、ほら、はい、必ずしもみんながみんな、その、ペットボトルとかみんな持ってるわけじゃないじゃないですか。なので、そこら辺のね、その、ケアがどうなってるかちょっと心配なんですけれども。うんうん、
あれはとても便利だ。
便利ですよね。あと、その、アクセスですが、はい、鉄道では在来線が各地でその運転を取りやめたわけですけれども、はい、徐々に動き始めている部分はあるようですが、はい、大阪モノレールは終日運転を取りやめるということで、新幹線は割と早かったですね、
動くのが。
昼過ぎには動き始めております。はい、で、飛行機ですが、全日空、日本航空、その他によりますと、うん、大阪国際空港、これは伊丹空港ですね、はい、の発着便を中心に、合わせて76便が欠航しまして、その後動き始めたんですけれども、はい、空港に行くまでが大変なんですよ。
そうですよね。
モノレール動いてないですから。
そうですよね。
で、あとはもうバスかタクシーかっていうことになってくるんで、はいはい、これはで長蛇の列ができてるみたいで。で、大阪の他の空港といいますと、関西国際空港がありますが、はい、こちらと、あと神戸空港がありますね。はい、この二つは帝国通りに、順調に運航はしているということのようです。で、あと避難所ですが、はい、大阪府内に、避難所が412箇所作られているということで、はい、14時現在656人の方が自主避難をなさっているということで、まあ幸いって言っていいかとかわかりませんけれども、電気が、はい、割と早く復旧をしたようで、うん、まあ一部停電してるところもあると思いますが、はい、電気がついてるということと、はい、それと、比較的現在までのその地震のその被害というもの自体、直接的なものが M6.1、マグニチュード 6.1 ということで、大きい地震ではありましたけれど、直下型なので、震央に近いところでの被害は大きいんですけど、それからちょっと距離が離れると、地震のエネルギー減衰しますんで、比較的大きな被害は出ていないように見えるんですね。ですから、その、家がぺしゃんこになったとかっていうところはあんまりないようなので、はい、家自体も壊れていないというところも、多いと思うんですよ、うんうん。で、もちろん怖いんで、はい、大事をとってということで避難所に、避難なさる方もいると思うんですけど、はい、おそらく明かりはつくんじゃないかなと思うのと、はい、それと季節的にですね、はい、その寒さっていうのがまず、
そうですね、よかったですね。
ないので、いいんじゃないかなと。うん、ただ、心配するのが雨ですね。
雨ですね。
これから雨が降りそうなので、はい、そこら辺注意していただきたいんですけれども、うん、なんかもう不安のある方は、本当に避難所に、行かれて、
はい、それが賢明だと思います。
それとあと行くときには、はい、戸締まり。
あ、戸締まりですね。
はい。これどうしてもですね、はいはい、よからぬやつが出てくるんですよ。
そうですね。
これは、本当にいつも思いますけど、こういうのは本当打ち殺した方がいいんじゃないのかと。熊本でもですよ、地震の揺れてる最中にもうすでに出ていたでしょ？
そうでした？
出てました。うちの近所で、物を盗まれてますから、実際に。その後逮捕されましたけれど。
そうですか。
で、時、うちのルネディはですね、はい、扉がもうぶっ壊れてましてね、
うんうんうん、
入ろうと思えば入り放題だったんですよ、う, んうん、うちは、
うん。
で、じゃあどうしてたかというと、はい、電気がついてましたから、電気が来てましたから、はい、うちは24時間 DVD を回しっぱなしでした。
うん、で、部屋にいるぞという。
で、うちの場合、その DVD 何かというとですね、はい、QIC を、はい、収録した DVD が、うんうん、そのまんまプレイヤーに入ってたんですよ。
お
で、これが不思議なことに、はい、地震の振動でですね、動き始めちゃったんですよ。
おー、すごいそれ。
だから本震、4月16日の午前1時25分の後、はい、その後40分程度で電気が復活したんですけれども、はい、すぐ中、明かりがついたので、はい、まだガッタガタ揺れてましたけど、はい、私入って行ったんですよ、はい、ルネリの中に、はい、で 声がするんですよ。うん、あの、賑やかな声が、うん。最初不気味でしてね、誰もいないはずなのに。
そうですよね。
ええ。そしたら、その QIC が鳴ってたんですよ。う
ん、はあ。
で、しかも、なぜかそれが、リピート状態になって。繰り返し繰り返し流れるようになってたもんですから、もうこれつけとこうと思って。
うん、
で、明かりもつけとこうと思って。
うん、
で、そのままにして、扉開いてるんですよ。
はい、
閉められないんで。
はい、
で、その状態で、しのぎました。
すごい。
やっぱり中から人間の声がするのと、明かりがついてたらやっぱり泥棒入ってきませんから。
そうですよね。
だから映画だとか、
うん、
何かをひょっとしてかけとくとか、テレビをつけっぱなしっていうのもひょっとしたらいいかもしれません。
そうですね。
はい。電気消さなきゃって思うかもしれませんけれども、うんうんうん、何か音がするものは出した方がいいかもしれないです。うんうん、この、防犯ということに関してはですね。うんうんうん、で、人的被害ですが、
はい、
亡くなった方が3人、
はい、
出ております。高槻市内で、私立寿栄小学校に通っている4年生の女の子9歳。かわいそうですね。
ああ、もういたたまりませんね。
そして、大阪市東淀川区では80歳の男性が、やはりこれは家屋のブロック塀といいますか、石垣に近いような形の重たいやつですが、これに下敷きになって、亡くなっている。で、茨城市では自宅の本棚の下敷きになって85歳の男性が亡くなっているということです。で、やはりここでやっぱりちょっと大きく取り上げなければならないなと思いますのは、はい、このブロック塀なんですけれども、
そうですね、
これね、小学校、この寿栄小学校のプールの外壁なんですが、はい、これ基礎部分が高さ1メーター90、はい、約2メーターあります、はい。で、その上に1メーター60センチのブロック塀、はい、ブロック塀これが8段積んであるということで、はい、結構な高さですよ。
そうですよね。
ええ。で、これ合わせると3メーター50あるわけですよ。一番どんつきまで行くと、
うんうん。
で、そこの真横、グリーンベルトになってます。
うん、
要するに通学路、この路肩をみんなお友達は歩いてねっていうところですよ。本来一番安全でなければならないところなんです。そこをこの9歳の小学校4年生の女の子は、まあ、学校に向かって歩いていた、
うん、
そこにその運悪く地震が発生した、
うん、
でそこに立っていたこのブロック塀が倒れてきた、
うん、
でこれなんですが、私ちょっと目を疑ったと言いますかですね、
はい、
小学校じゃないですか、
はい、
公共施設で、はい、この状態でやってるところがまだあるんだと思ってちょっと驚いたんですよ、うん、宮城県沖地震、まあ、何回も起きてますが、
はい、
ブロック塀があっちこっちで倒れて、うん、被害が続出したということがあって、うん、社会問題化したんですよ、
はい、
でその後ブロック塀はちょっと危険であるということで、
うん、
極力そのもっと軽い、
はい、
アルミとかでできたフェンスだとか、うん、そういったものに変えようという動きと、うん、なおかつブロック塀を作るときは、
はい、
きちんとその地震の揺れだとかに耐えられる、
うん、
ものに設計しましょうというような動きになって、
はい、
中に鉄筋を、うん、ちゃんと入れるとか、
はい、
あと、控え壁と言うんですけど、そのブロック塀であったら、ブロック塀のその、垂直方向に、
はい、
要するに T の字ですね、T ですね、
うんうんうん、
その支えを、
はい、
作んなきゃならないんですけれど、そういったのこれできてないんですよ。
ねえ。
で、この、調べましたら、この小学校のこの、外壁ですが、はい、1974年ですよ、やっぱり。昭和49年に作られてるそうで、最初はフェンスだったと。で、途中から、その、フェンスというか、それ金網みたいなものだったんじゃないですかね、最初は。で、中が見えちゃう。
なるほど。プールですからね。
で、その、子供たちのプライバシーを守るとかっていうこともあったのかもしれませんけれど、ブロック塀に変えちゃった。で、変えた時に、これ、ずさんな設計ですね。そのまんまで放置してきたということで、これはちょっときついこと言いますけれど、これ、この学校の小学校の校長先生、その他、教育委員会も含めて、管理責任、これ完全に問われますよ。
そうでしょうね。
ええ。で、これ全国の、その、こういうものがまだあるので、古い家だとかで、今日ですね、菅官房長官は、与党幹部との協議会での席上、全国の通学路にあるブロック塀を点検するように指示したということになっております。
はい、
40年前ですよ、だって。
本当ですよね。
40年前のその、 宮城県沖地震、うんうんうん、40年前だから1978年ですね、からですよ、うん、そのまあ言ってみれば放置してきちゃったわけで、その間地震なんて何回ありました。
うん、そうですね、
でその間ブロック塀によって亡くなった方、はい、怪我された方続発していて、うん、2年前の熊本大分大地震であっても、はい、益城のあそこでとか、うん、何人もブロック塀で命を奪われたり、
ね、
あの怪我をなさった方出てる、はい、で全くその教訓が生かされてないんだなという、うん、でこれね、はい、これ私事というか私事ではないですけれど、はい、FMC にちょっと関係するのでここで一応申し上げておきますけど、はい、FMC が2年前まで地震のね、はい、起きるまでずっといた熊本市中央区大江3丁目のルネディですよ、築、はい、70年の古民家、はい、ですけど、あそこの外壁、はい、危険ですから注意してください皆さん、はい、外壁がこの小学校と同じような形で、下が石垣になっておりまして、石垣の高さが80センチぐらいあります。で、その上に、6段から7段ぐらいだったかな、の、ブロック塀が乗っているんですけれど。
ほぼ一緒ですね。
一緒です。で、この根元、ブロック塀の根元、はい、完全にひび割れてます。1段目のところでひびが入っていまして、15メーターぐらいあるんですけど、15メーターぐらい全部ひび割れてます。で、これが倒れないのはなぜかというと、梅の木がありまして、梅の木が斜めにこう、しだれかかったような感じで、こう、ブロック塀に、その控え壁になってるんですよ。ね、ただしそれ一点ですから。で、あと、ツタがものすごく絡んでるので、ずれにくくなってるというのはあるんですよ。でも、ツタですから。で、これ、グラグラって言ったら、確実にアウトです。で、しかも、梅の木腐ってますから。
あら。
梅の木がもう枝が、なんか道路に落下して偉いことになってるというふうに自治会長から連絡を受けたまえと。これは別に FMC が放置してるわけではございませんで、
はい、
地震の後に、我々は今別な場所にあるわけで、
はい、
それは借家でしたから、大家さんがあるわけですよ。はい、で、その割れてますよと。あそこ危険ですよっていう通報は、とっくら昔に終わってるというか、地震の直後にすでに連絡済みで、
はい、
で、退去した、我々が退去した後、おそらく解体工事に移るであろうと、
そうですよね。
思っていたんですけど、うん、現在もなお放置されたままでございます。ここは大江小学校、その他周辺の、中学高校の通学路、
ね、
スクールゾーンになっております。で、車の往来も朝夕は頻繁にあります。確実にこれ揺れたら崩れます。はい。で、この問題につきましては、
はい、
熊本市役所の、はい、そういう専門の部署がありますが、
はい、
そちらに通報済みです、
はい。
熊本市役所でも現状確認を行っていて、はい、危険であるということで、所有者に対して、行政指導を行うという、
はい、
連絡を私の方にいただいております。
うんうん、
ですので、まあ、はっきり言いまして、私はもう何の関係もないんですけれど、
はい、関係ござい
ません。何の関係もないんですけれども、一応、もともとそこに住んでたということで、
そうですよね、
胸が痛むので、
はい、
今ここで、ついでと言ってはなんですが、はい、大江3丁目の皆さん、どうぞ、お気をつけなすってください。
はい、
他にだからこういうとこいっぱいあると思うんですよ。
いや、いっぱいありますよ。
だからね。
普通の一軒家のお宅でもブロック塀とか、まだまだ見かけますもん。
で、これですね。
はい、
例えばブロック塀の下2段とか3段だけ残して、
はいはい、
上だけフェンスに変えるとかって方法があるんですよ。
そんなお宅もあります
よ。ありますよね。
なんか、アルミを薄いのいっぱい立てて、
そう
真正面からは見えないけども、
ええ、
ちょっと横になったらスライド
風通しがどこね、
はい、そうです、
ありますよね。で、そういうような、
うん、
風に改造なさってるところはいいんですけれど、うんうん、その、まるまる古いのが残っていて、
残ってます、ね。
で、あと、和風のお家だとですね、うん、ブロック塀の中に、向こう側が見えるような、ちょっとこう、扇形の模様が入ってて、向こうが抜けてるやつとかあるじゃないですか。で、よく見ると、もうコンクリートが朽ちて、ちょっと溶けた感じになってるようなのとか、あるじゃないですか。もう、あれが入ってるってことは、わかります意味が。あれが入ってるってことは、鉄筋がないってことなんです。
ないですね。
そこの部分には。それが、だからいっぱい入ってるブロック塀は鉄筋がない証拠なんですよ。
怖ーい、ええ。
だからそういうのも含めて、
はい、
危険なゾーンはあちこちにあるので、ぜひ皆さん注意していただきたいなと。
そうですね。
思いますね。本当ブロック塀危険なので、本当狂気になりますから、だからこのね、その小学校の横の、その横で、
そうですね、
その女の子が、 押しつぶされたわけですが、おそらくもう何トンっていう重さが一気にかかったと思いますんで、周りにいた大人が、学校の先生も含めて、みんなで、こう、ブロック塀を。
重たくてどかせられなかったんでしょ？
どかせられないと思うんですよ。その、テコの原理とか、パワーショベルとか、ああいうユンボとか使わなかったら、ちょっと無理ですよ。それ100人ぐらいでやれば別かもしれませんけど、だからもう、これはもう、だから、なんか、その、救出に、参加していた学校の小学校の、先生も、泣きながらなんかこう、なさってたっていう一部ね、そのレポートがありましたけれど。
そうでしょうね。
もう、なぜそうなる前にね、
そうですね、
もう、危険ですよ、あれはって、あそこ校長変えましょうって誰も言えなかったんだろうかという。で、近所の人も、あれ危ないよって、危ないと思ってた人たちいっぱいいたんですよね、その、レポートで。
そうでしょうね。
だったら、なんとかしましょうやという。ね。まあ、その、うちだってそうですけど、その、レディのやつ。うちはでも言ってますからね。
はい。
で、あと問題がいくつか起きてるようで、
はい、
デマですね。
デマ。もう
熊本の時も、動物園からライオンが脱走したというデマで、あれは本当にあの地域のあの近所の人たちは震え上がったわけですよ。
そうですよね。あれ、ツイッターかなんかに。
ツイッターですよ。
画像も。
ええ。全然関係ないやつをね、持ってきて。
ですよね。
ええ。で、ほら、よく見りゃ、デマだってわかるんですけど、でも、やっぱりその、ただでさえやっぱり精神状態が穏やかでない時にそういうのを見たら、やっぱり信用してしまう人もいるわけで、
で、ね、
で、今回ですね、京セラドームの屋根が割れているっていうやつとか、シマウマが脱走して、まあシマウマぐらいだったらいいんですけど、まあよくないですけどもね。あと、その外国人が、
はい、
窃盗、あるいは強盗を働くであるとか、あるいはその、空港などに殺到するから気をつけろだとか、そういうことを、こう、まことしやかに語っている連中がいる。本当にけしからんわけでございました
。本当ですよね。
で、これを不用意にリツイートとかをしてしまうと、拡散することになるので、こういう、本当なのかなと思うときは、裏が取れるまでは絶対リツイートしないでいただきたいなと思います。
そうですね。
はい。で、いろいろその、例えばですね、はい、後で申し上げますけれど、はい、余震の話とかもありますが、
はいはい、
これもね、いろんなデマ混じりが飛ぶので、
はい、
後でまた言いますけど、
はい。
で、それと、これ現実的な問題が起きてます。
はい、
スタッフが来ない。
ああ、スタッフが来ない。
これは阪神淡路の時もそうなんですけれど、朝直撃したじゃないですか、はい、通勤時間ですよ。はい、なので、病院だとか、役所だとかに、人がまだ集まる前に、これが来ちゃったので、その、十分な対応が取れないということが起きているようです。で、
費用がないですもんね、電車止まっちゃったら。
そうなんですよ。なので、私特にその役所と病院に関してなんですけど、これ提案なんですけどね、これ前から思うことなんですけど、何らかのですね、アクセスの代替案を考えとくべきなんじゃないか。あるいはどこかと協定を結ぶっていうのも必要かもしれない。例えば、地域の拠点になる病院だとか、その要するに個人病院とか別ですよ。
はいはい、
その拠点病院なんかは、スタッフがいないと困るわけですよ。
はい、そうですよね。
で、その場合ですね、例えば、身近な、ここまでは行けるっていう駅とかがあるじゃないですか。
はい、
家から歩いてとか自転車とかで、とにかくここまでは行けますと、で、そこでピックアップできるシステムとか、その要するに公共交通機関麻痺して動かない、電車もバスも動かない、タクシーも動かないっていう時に、例えば、仮にですよ、警察とか自衛隊とか、と協定を結んでおいて、で、その、何時までに、そこに来てくれと。その駅でもどこでもいいし、広場とか、で、そこでピックアップすると、で、そこで病院まで送ると、その来れなかったスタッフをっていう、はい、その何らかの形で、その協定を結んでおく、もしくは、その民間でやれるならば、その民間の輸送機関何か、はい、例えば宅配業者とかも含めてですよ。
いいですね。
はい。もうこういう地震が起きた時は、宅配便なんかやってる場合じゃないじゃないですか。
確かに。
ぶっちゃけ言うと。
そうですね。
その場合はもう宅配はこの日はやりませんと。で、その代わり、軽トラに、ね、お医者さんと看護師さん乗せて、運びますと。っていう風にすれば、 その、うん、で、ピストン輸送も何時から何時までの間だったらやりますと。うん、それ一日中は無理ですよ、そら、
うんうん。
で、もちろん道路とかのインフラが壊れてる場合もあるので、はい、その場合迂回しなきゃいけないとかいろいろありますけど、うんうん、そういうのって事前にきちんとした準備をやっておれば、
う
ん、
そうですよね。
その何もしないよりは確実に何かできるじゃないですか。うんうん、だからそういったものっていうのは、こう教訓を生かすためにも、スタッフをいかに拠点の施設に運ぶかっていう、うんはい、これ大事だなと。
大事ですね。
これもうそんなにね、マスコミの情報っていうのはいらないなと思ってるんですけど、はい、今回の地震も、はい、特にそうなんですが、うん、マスコミが全然ダメだったんですよ。スタッフがおそらく同じように来てないんですよ。
そうで
し
ょうね。
だから、関西地区のいろんな放送局が一生懸命やってましたけれど、うん、もう明らかにマンパワー足りてないなっていうのがわかる。で、もう本当に不慣れな人たちが、
うんそうでしょうね。
まあ、不慣れなスタッフにとってはものすごいいい経験にはなったかもしれないけど、それはテレビで見てる我々にとってはイライラするわけじゃないです。
そうですね。
で、まあ、そこら辺も含めて、やっぱりスタッフの輸送っていうのは、ある程度、特に医療機関とか、消防や、その役所とかは必要じゃないだろうかっていうふうに、だからこれは普段からの準備だと、あとこれに関する訓練だって当然やるべきで、はいはい、その道がここが壊れた時はどうだとかっていうことも含めて、そのいろんなシミュレーションをしておく必要があるんじゃないかなと。
必要でしょうね。危ないポイントって分かりますもんね、事前に。
まあ、そうですね。うん、で、なるべく高架の場所を通らないとか、狭い道を通らないとか、なんかいろんなものですよ。で、しかも今、いろいろほら、それこそ情報ツールがあるわけだから、それをこう活かすっていうのも含めてですね、必要なんではないかということが。で、最後に、やはり気になるのが余震なんですけれど。
もう、師匠ね、もう当てすぎ。
今回のは実は当ててたというですね、ここだけの話ですけど。で、まあ当てる当てないはどうでもいいんですけれども、はい、いや私若干外してるんですよ。若干ね。
わざと？
いや、わざとじゃないですけど、私は中央構造線が危ないというのずっと。で、今回のこの地震ですが、はい有馬高槻断層帯というところが、これが、ほぼ東西に走っておりまして、うんはい、で、そこの高槻市のあたりで、バーンとこう割れたわけです、はい。で、ここからですね、もうちょいですね、西の方ですね、はい、尼崎の北あたりで、1596年にマグニチュード 7.5 の大地震が起きてるんですよ。
はい、
これ、慶長伏見地震というんですけれど、これが、この時に有名なエピソードで地震火盗というのがありまして、
はい
豊臣秀吉を、から謹慎を命じられていた加藤清正が、謹慎を破って、秀吉を助けに行ったという、まあ、大嘘ですけど、そういうものが歌舞伎になっているということで有名な話なんですが、その時の地震です。でも大変な被害が出ています。で、その時の余震じゃないかって話があるんです。
はぁ、怖い。
400年経って余震が起きるっていう話ですよ。
で、地震の世界って半端ないです
ね。そうなんです。このね、この慶長伏見地震の余震の一つが、例えば、1995年の兵庫県南部地震、はい、要するに、阪神淡路大震災、はいこの時の M7.3 を引き起こし、さらにその後の余震が今回ではないかということを言っている学者さんもいらっしゃる。で、ここのですね、まあ、阪神淡路大震災を起こした兵庫県南部地震は、はい、六甲淡路島断層帯というのが、淡路島から神戸の方向に向かって、斜めにこう、ね、北東の方に向かって伸びているんですけど、さらにそこから有馬温泉がありますが、はい、有馬温泉あたりから、こう、高槻の方、京都の方に向かって伸びているのが、有馬高槻断層帯。で、今度ですね、吹田市のあたりから、はい、堺市、ですね、海岸線沿いにですね、はい、に沿ってぐるーっとこう、泉大津とか岸和田とか、はい、泉佐野泉南というあたりまで走ってるのが、上町断層帯。で、さらに、高槻市から、枚方、はい寝屋川、羽曳野、河内長野、そして泉佐野の方に向かっているのが生駒断層帯。で、他にもまだ亀岡断層とかいろいろ、その他にいっぱい京都の方にありまして、この辺りはスター選手級の、断層のるつぼです。
るつぼ。
はい。 もう本当にヘビー級断層と言っていいかもしれません。がうじゃうじゃいる場所で、本当にだからあれですよ。私子供の頃に、はい、叔父が、まあ、大阪に住んでおりましたんで、はい、何回も遊びに行ったりしてましたけれど、はい、そのために叔父が豪語しておったんですよ。はい、大阪地震がないからなぁと。で、私その時からすでに地震博士と、はい、小学校の頃から言われていたので、いろいろここら辺の断層についてはもう全国ご承知だったんですけど、私小学校で、おじいが言ってるのが、はい、ああ、こいつ嘘つきやって。地震がないだと、と。どの口がそういうことを言ってるんだろうかと。
子供だと思ってもね。
最近なかっただけで。その時はですよ。今から30年ぐらい前の話ですと、はい、30年、40年前の話です、はい。実は地震が極めて多い場所なんですね、ここの辺りで。ですから、はい、今回この有馬高槻断層帯が動いた、
はい。
で、この断層っていうのは何かというと、でっかい岩だと思ってください。でっかい岩がそこに地面の中に埋もれていて、
うん、
そこに力がかかってるんですよ。で、かかっていて、
うん、
岩がじーっと我慢してたんです。
怖い。
で、ついに耐えられなくなって岩がバカーンって割れるわけですよ。岩盤が。で、そのガバーンと割れた、割れて、それで一見落石じゃなくて、割れたらずれるわけじゃないですか。
はい、
で、よそのところに今度、ストレスがかかるわけですよ。よその岩にストレスをかけに行っちゃってるわけですね。そうすると、小さな岩がバカバカまず割れます。これがいわゆる小さな余震です。で、そこに頑張っちゃう、根性のある、えのきだ新右衛門のような岩がそこに埋もれていると。
やばいやつですね、
これ。耐えるんですけど。
耐える。
これ100年に1回ぐらい耐えられなくて、うんうん、もう、えのきだ割れますみたいな感じで、割れちゃうわけですよ。ええ。そうすると、大地震になるわけです。熊本の2年前の時は、はい、それがその断層2つやっぱりありまして、はい、二川ひなぐ断層というのとありましてですね。うん、で、それが2箇所で、交差する近くで、それぞれで割れてるんですね。
それぞれでね。ええ、
で、今回これだけ断層がありますから、
はい、
いつ割れてもおかしくない。ええ、で、例えば、そうですね、京都では976年にマグニチュード 6.7、うん、で、京田辺市の近くでは1070年にマグニチュード 6.3、とかですね、もうこの界隈では1177年、1494年、とかも、1510年とか、もういっぱい起きてます。なので、非常に心配ではあります。で、気象庁その他地震の偉い先生たちは、
はい、
南海トラフには影響はないでしょうというふうに、うんうん、言ってらっしゃるわけで、はい、それはそうだと思います。M6.1 ぐらいのエネルギーは、はい、そこまで、でっかいエネルギーではないので、ぶっちゃけ言うとですね、南海トラフにまでなんか悪さするというほどの威力はない。しかし何もないとは言えないんですよ。
そうでしょうね。
これバタフライエフェクト的にですね。
いや、ちょっと。
何かしら影響があるってことは当然あるので。なので、やっぱり警戒はした方がいいと思います。それと、僕はやっぱり最初に申し上げましたけど、中央構造線というのが、日本のその東西を分断する大断層でありまして、遠く九州有明海にまで至っているわけですよ。
そうですよね。
これが東日本大震災の時から、中央構造線が、に必ずこれがプレッシャーが、ストレスがかかって、これが、連鎖して割れていくっていうふうに、ずっと番組でも申し上げていて、で、その通りにずっとなってるんですけれど、だから熊本のその地震も、予想の範疇だったというのは番組で何回も申し上げましたけど、その、で、このあたり、この近畿地方、例えば2013年に、M3.9 とか M4.0、マグニチュード 4.0 というのが起きてるんですよ。
はい、
でまあ、それはもう小粒なんですよね。
うんうん、
でまだスター選手が出てきてないので、
はい、
そろそろ出るかもっていう。
そろそろですか。
はい。なんか気持ち悪いねっていうには思っています。なので、どうぞ皆、別に脅かすわけではないですが、
はい、
警戒だけはしてください。
そうですね。
ええ、で、これデマが流れるんですよ。何月何日のいつ頃
ああ、なんか、ね、はい、YouTube でも出てました、ね。
出るでしょ、はい。それはデマですから。うん、私今、この中央構造線が割れるでしょうっていうふうに言ったのは、はい、ある程度科学的根拠に基づいて、はい、これ嘘じゃなくて必ずいつか割れますから。
はい、
これ保証します、私、はい。いつか割れます。それがいつなのかわかりません。
うんうんうん、
今が数分後なのかもしれないし、うん、100年後なのかもしれないし、うん、500年後なのかもしれない。うん、でも割れます。
はい、
で、何月何日にどうなるなんていうのが、わかるやつは、地球上にいませんから。
いませんよね。
たまたま当たってる人は時々、デマが嘘から出た誠で、なっちゃう時はありますけれど、はいはい、あるいはその、タイムスリップして、未来の人がやってきてっていうようなことが、時々ネット上に現れることがありますが、あれは不思議ですけどもね。
そうですね。
ただ、その、あんまり信用しないでいただきたい。ともかく、じゃあ、えのきだ、その、警戒するとは何ぞやと。
はい。
その、警戒っていうのは、はい、もちろんその、飲料水を用意するとか、はい、食料を備蓄するとか、これ大事です。
はいはい、
それと、その、海に近いところは、はい、やはり津波とかやっぱ怖いですから、うん、その時どう逃げるのかっていう、その、はい、まあ、イメージトレーニングも必要ですよね。はい、で、それはもう普段から時々やっていただければいいんで、はい、ぜひやっていただきたいのは、
はい、
毎朝起きた時に、うん、ああ、今日もいい朝を迎えられたなと思うことです。
なるほど。
ええ、はい。それが一番大事なんですよ。
うんう
ん、いい朝だと。一晩地震も来なくて、来たかもしれないけど気づかないぐらいだからっていう。ね、いい朝だと。うんうん、よし、じゃあ今日も一日何もなければいいねと思うっていうことです。うんうん、それだけなんですよ。地震が来たら怖いじゃなくて、
うんうん、
一日何もなければいいねと思えばいいんです。
ありがとうございます。
そうすると、やっぱり、ということはその裏返しに何かあっちゃいけないってことは心の中にやっぱり出ますから、恐怖ではなくて前向きにいい一日に過ごそうと。
ポジティブ。
で、はい、その仮に揺れたとしたって慌てねえぞと。もっと揺れやがれぐらいな感じで、ドーンと構えていただきて、まあまあさ、なかなかね、それはまあ、ちっちゃいお子さんとか抱えてるお母さんとかそんなのは無理だと思いますけれど、でも、どっかやっぱ朝一番。
朝一番。
地震っていうのをどっか頭の中にイメージをして、この日がいいねっていうふうに思う。で、仮にドンと入れてきた、あるいはカタカタって入れてきた時に、
はい、
んっていうその身構えるっていう。
身構える。大事です、ね。
大事です。で、その、大きな地震の時って、はい、その、やっぱりその、震源が近い時と、遠いとこ聞いてやっぱり揺れ方も違うんですよね。
はい、
で、まあ、これだけ日本人、地震が多いところですから、
はい、
皆さん、よかったら地震揺れた時に、揺れ方をなんとか記録に留めてほしいんですよ。私、実践してるんですけど、
はいはい、
私、ツイッターで、地震が来ると、必ず、じゃないですけど、まあ、起きてて気づいた時だけですけど、書くんですよ。なんて書くかというと、ドンカタカタとか、ゆらゆらとか、
それでもわかります。地震来たんだって。
あれは何のために書いてるかっていうと、どういう地震だったかっていうのを自分の体感だけ、あれ体感でいいんですよ。だから、それを覚えておくと、実は地震のその、風味が、
風味が
わかるんですよ。だからこう、こってりとした地震、さっぱりとした地震、コクのあるとか、
キレのある
地震とか、まあ、ぶっちゃけそうですよ。ちっちゃい地震だからそうやって余裕かましてられますけど、でかい地震の時はそんなこと言ってられませんけどもね。
で
も、そういうようなことで、まあ、一日一回朝、地震は来るんだけれど、今日一日何事もなきゃいいぞと頑張ろうというふうに思うっていうことが、意外とあなたと、そしてあなたの家族を守る、あるいはお友達を守る、そのきっかけになるかもしれない。ぜひ、よかったら実践していただきたいと思いますが。まあ、しばらくちょっと、余震活動は今のところ、まあ、それほど活発には見えてないんですけど、私には。でもやっぱりしばらくはちょっと注意が必要だと思いますんで、本当油断だけはしないでいただきたいなと。
そうですね。
それとやっぱりこれで交通インフラが止まってますから、帰宅難民、帰宅困難者、
もうニュースの映像で流れてましたね。
で、例えばその、歩いて帰れるような距離の人だったらいいんですが、どっか地方から関西に旅行で来ていて、で、さあ、今日帰るつもりだったっていう人が、その、 ね、今度もう一泊しなきゃとかっていう
宿、そうですよね、
宿が見つかんないこともあるじゃないですか。
はい。
で、そういった人たちはとりあえずは、まあ、避難所に入らなきゃいかん可能性があります。なので、
そういうことですね。
避難所っていうと、近所の人ばっかり入っちゃうようなイメージがありますが、その、そうでない方を受け入れるっていうこともある程度、特に都市部は、都市部の災害の場合は、考えていただきたいんですよね。で、当然それは、その、国内、日本人だけじゃなくて、海外からお越しの方もいる可能性があるんですよ。その場合、言葉の問題とかもあるかもしれないので、もしその、例えば外国語に堪能である、英語が使えるとかっていう方がいらっしゃったら、ともかく名乗りを上げて、その、コミュニケートしてほしいんですよ。それによって、その、不測の事態を防ぐことにもなるので、
いいですね、ね、それ、
そういうこともぜひですね、やっていただきたいと思います。はい、まあ、もう揺れちまったものはしょうがないので、
うん、
この後はその、被害を小さくするっていうか、はい、これ以上大きくしないっていうのはもう人間の知恵ですから、
はい、
一つ現地の皆さん、本当にまあ、嫌でしょうけれど、
はい、
まあ、頑張っていただきたいなと思います。
うん、そうですね、
で、あと、関係ないところの人たちも、明日は阿神ですから。
ああ、そうでした。
はい。もう、で、熊本の人たちも、はい、今、2年前の地震を、はい、とっくに忘れているんですよ。
いやー、で、今日思い出しちゃいました、
ね。まあ、それがいい、まあ、はい、いいか悪いか別ですけど、いいです。
はい、
ともかく、いつ来てもおかしくない、はい。という、そういう場所に我々は生きてるんだと。
そうです
よね。いうことで。
そうなんですよね。
はい。はい、というわけでございまして、はい、大阪北部地震に関する、情報その他をですね、日刊深夜快速号外としてお送りいたしました。お相手は、榎田信右衛門と、
青泣き足音でした。